皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。 COP25 もね、終わりまして、またその詳細等は改めてお伝えできたらいいかなというふうに思っております。今日も地球温暖化問題に関する最新動向をお伝えしていきたいと思っています。京都発温暖化防止、この番組は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、ちょっとまず最初のニュースというか、まあね、いつもいつも衝撃的なものが、研究成果が発表されるんですけれども、グリーンランドの氷消失予想より早く進行ということで、グリーンランドの巨大な氷床が予想より早いペースで進行しているとする研究結果が発表されたと。これにより今世紀末までに危険な状況に置かれる人の数がさらに数千万人規模で増加する恐れがあると。イギリスの、ね、科学誌ネイチャーに論文が掲載されているんですけれども、これまあ場所によっては3キロの厚みがある、ね、グリーンランドの氷床なんですけども、1992年以降約 3.8 兆トンの氷が消失して、その結果海水面が 10.6 ミリ上昇したというんですね。この氷が消失するペースもですね、1990年代の年間平均330億トンから今2540億トンに増加をしているとね。で、多くの科学者がもうね、温暖化によって氷床が元に戻せない段階にまで来ているんじゃないか、人類にとって破滅的な結果がもたらされる恐れがあることも懸念をしているということなんですよね。で、このままですね、温暖化が進行すると2100年までに、海水面が60センチ上昇し、結果的に3億6000万人が、危機にさらされるということなんですけども、今回の論文ではですね、それよりももっと早いペースで溶けているんじゃないかというね、ことが研究の成果となって発表されたということなんですね。で、世界の海水面が1センチ上昇するごとに新たに約600万人が沿岸洪水にさらされると、このね、今世紀末までに1億人が毎年洪水に見舞われることになる、ね、ということで本当に大変なことが起こっていて、2019年はこの氷の消失量で記録的な年になる可能性が高いということが警告されているということなんですね。はい。まあ、そういう中でですね、本当に、このCOP期間中も日本が、不名誉な賞、化石賞を取ったということでですね、いろいろも例年になくね、日本は化石賞の常連国ではあるんですけども、あらゆるニュースあるいはニュース番組で報道されていてですね、ちょっと私たちも、少しびっくりしているところもあるんですけれども、まあなかなか世界のね、ニュースが伝わらない中で、今回は COP25 で、世界が日本をどう見ていてどうね評価されているのかっていうのをかなり伝わってくれているのかなというふうにね、思いますね。まあこのラジオカフェではずっとね、私たちが言い続けてきていることが、大きな、ね、メディアによってこう報道され始めてきたということなのかもしれませんがね、このね、コミュニティに根ざした京都ラジオカフェでね、しっかりと、伝えていくのは引き続き行いたいなというふうに思うんですけれども、まあその一方でですね、まあ私たちが少しこうね、関わってきた浜松のね、高校で、気候マーチがね、開催されるというようなこともあったんですけども、北海道放送でですね、地球温暖化を防ごう、女子高生の訴えということで、札幌でも高校生が立ち上がってたということなんですよね。気温はマイナス3度のところで寒さに震えながらね、この彼女たちが訴え続けていると、ね、気候は変えずに自分が変わろう、雪を守ろう、 自然を残そうというね、そういう生徒たちがいて、手にマスメッセージを書いた段ボールのプラカードでですね、まあフライデーズフューチャーの影響を受けて、札幌でも声を上げたということなんですよね。で、この彼女たちの活動、学校を超えて少しずつ大きな輪にもなっていてですね、飛び込みで参加する人もいたり、本当にこうね、いろんなマイバッグを使ってみようとかですね、それをね、全学環境保護団体に寄付をするというようなことがあったり、本当にこうね、まあ、若い世代が声を上げ始めてきているなあというね、ところがどんどんと広がっていったらいいかなと。本当にまあ、今の高校生だとね、2050年以降、気候の危機がもっと深刻化する中で、社会の中でね、中心的な役割になっていく人たち、その人たちに、少しでもね、まあ、温暖化気候変動のリスクが少ない、ことにならないと、本当にまあ、私たちの責任も大きいのかなというふうに思います。で、気候ネットワークがですね、ちょっと、CO2 とは少し離れるんですけれども、フロンの対策に関するね、ポジションペーパーを発表をしております。また、ホームページなんか見ていただけたらなと思うんですが、やはりその、フロンガスっていうのは、非常にね、地球温暖化係数が高い、わずかな量でも、温暖化を引き起こしてしまう。ね、その、日本でですね、フロン回収を義務付ける法制度はあるんですけれども、フロン回収が実は低迷をしている、なかなかね、成果につながっていないというようなところが課題であって、これは、まあ、まさに、根底にある政策が良くないんじゃないかということでね、ポジションペーパーを発表しております。ちょっとまた、詳しく、ホームページ見てもらったり、また問い合わせいただいたらいいかなというふうに思うんですけども、で、皆さんご存知のように COP25 では今回、小泉環境大臣がね、まあ、スピーチをしてですね、そしてその後記者会見もしているんですね。で、その、まあ、スピーチの中でなかなかやっぱりね、石炭の問題っていうのが世界から、まあ受け止められているのは厳しいもんだということをね、まあ、逃げないでおくというような言い方をしてですね、ただ日本も頑張っているんだからそこはしっかり伝えていきたいというようなところがメッセージだったのかなというふうに思いますが、その後の記者会見ではやはり、日本国内外の、メディア記者からですね、石炭の問題はどうするんだということをね、やっぱりすごく聞かれたわけですよね。で、本当にもうね、石炭に関しては、国連事務総長から石炭中毒っていうふうにね、表現された。まあ、これは小泉さんも、そういうふうに言ってて、まあ、ショックを受けたんだと思うんですよね。まさに、その石炭っていうものがですね、温暖化を起こす気候変動を起こしてしまうという、危険性を知っていながらやめられないというね、まあまあ本当にこう麻薬にも似たところがあるわけなんですよね。そこで、まあ石炭中毒というようなことで言われてて、まあそこは、小泉環境大臣も、理解しつつ、日本でも、なんとか、環境省の環境大臣の立場から、減らしていかなきゃという思いはあるんですけれども、今回も、いろいろ聞かれた中で、結局調整できなかったというような言い方に終始をしてしまってたということなんですよね。で、これからどうしていくんだというふうに聞かれた時もですね、調整を継続するとしか、答えられないっていうところで、本当にまあ他のね新聞等でもありましたけども、具体的な策っていうのがね、まあ示されなかったのが今回のスピーチであり記者会見だったのかなというふうに思うんですね。まあまさにね、再エネを主力化する、じゃあどうやってするのかみたいなこともね、具体的に言うことができれば少し説得力が持てたんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、なかなかね できなかったというところがあります。その他にもね、いろいろ、こう発表した中で、少し無理があるなというようなところはですね、やはりその、プラスチックのリサイクルが日本は進んでいるんだというようなことも、おっしゃいましたけども、まあね、皆さんご存知のように、ゴミを減らすですね、リデュース、リユースリサイクルというね、リサイクルはあくまでも最終手段なんですよね。ですから、他の国々はもっとリデュース減らしたり、リユース、ね、繰り返し使ったりっていうのが、多い中で最終手段が、日本は若干こう、ね、パーセントが高いっていうところ、そこの、真実を知らないでですね、知らないかどうか分かんないんですけども、リサイクル率が高いからということはちょっとあまり自慢にはならないんじゃないかなというふうに思うんですね。でもう一つ強調してたのが自治体の宣言っていうことも、強調してました。多くの自治体が今そのカーボンフリーに、ね、向けた、宣言をしているんだというようなこともおっしゃってたんですけれども、なかなかですねこれも少しよくよく考えてみるとですね、京都市でもそうなんですけども、これから、温暖化対策を進めてカーボンフリー、CO2 を、ね、実質排出ゼロにしていくにはですね、やはり、電気をどう調達するかにかかっているわけなんですよね。で、再生可能エネルギーの電気をうまく調達することができればですね、自治体も随分とその宣言が達成しやすくなるんですけれども、石炭の発電を放置したままで、なかなかですね、自治体がいくら頑張っても、それはもう難しいわけなんですよね。で、そのところの関連性は、これも理解はしていただいているというふうに思うんですけども、いくら自治体が宣言をしたとしても、日本中に広がっていった中で、石炭がね、国のエネルギーミックスの 26% 電源を占めるということになればですね、どうしてももう、無理が残ってしまう。そういうあたりもね、ちょっと、記者の発表の中で、いろいろね、限られた時間なので、説明も難しいのかもしれませんけども、しっかりと情報を持っている人たちにとっては、無理がある、発表だったのかなということがちょっとね、よく私なんかも感じたところですので、このラジオカフェを聞いている人たちは、そういうね、環境の問題っていうのはよく、理解されていると思いますので、そのあたりもね、しっかりとこうね、見ていただけるのかなというふうに思います。はい。ちょっと、パタゴニアさんが関わられている活動を紹介しますと、POW プロテクトアワーウィンターズというね、キャンペーンをやってまして、今雪の未来のためにということで、これも温暖化でね、なかなか雪が、減っている、私は気候変動対策に取り組むスノーリゾート企業活動を応援しますということで、これもね、メッセージを、求めていてですね、ここは、長野県のね、白馬バレーというところは自然エネルギー 100% で運営されることを応援するメッセージということなんですよね。ですから、スポーツにとっても気候変動って非常に大変だということで、パタゴニアさんなんかが、協力をして、自然エネルギー 100% の、ね、スノーリゾートを目指していこう、そういう輪を広げていこうという活動も、広がっているということで、本当に、危機的な状況でもありながら、若い人あるいは、冬のスポーツをやってる人たちの、ね、声が上がり始めているということを今日、ね、紹介をして終わりたいというふうに思います。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。